大輝さん2ヶ月ぶりの
はい
ポッドキャスト、
はい、あ、そうです、
収録になりました。はい、
2月があのテッドの会なかった
んです、ね、そうなんですよね。
そうでした、そうでした。
はい、
そうだ、私はちょっとあの
8日間なくなったのかと思ったけど違った。
いや違う違う違う、ちょっと大阪に行ったりしてたんで、ね、
はい、ついこの間も大阪に行かれて、
あ、そうです、はい、ですから2月の、17から24まで間1日広島で、
はい、広島もいいですよね。
いや良かったですね。なんかあの松之丞さんと一緒で、
はいはいはい、
まあ、三味線桜姉さんだったんですけど、なんかいや広島のお客様って結構重いみたいですよみたいなこう話もその芸人のこう噂的な体験談で、なんかこうあったので、でも実際行ってみたらめちゃくちゃいいお客様で、どこが重いんだっていう、
まあ、ずっとね会やられてる方の会
で、ね、まあ、そうですね、そうですね、はいはい、いや本当素晴らしいお客様でした。
そんな久々の
はい
ポッドキャストはゲストの方を
はい
お迎えしております。
はい、東谷幸太郎さんです。
よろしくお願いします。
そんなキャラでした。
いやいやいや、あの、ちょっとそういうキャラ作ってこうかな。
キャラを作ってくるよ。よろしくということで今日は東谷幸太郎さんを、はい、ゲストにお迎えしてお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
タイトルコールお願いします。
はい、玉川大福の浪曲ポッドキャスト。
ということで、はい、1月に3回目のご登場、はい、ポッドキャストにはってことになります。
そうですね、
はい
はいはい、なんかね2週目早いなって感じしますけどね。いや、あのいろんなあの、ね、若手の浪曲師もっとたくさんいるんですけども、
はいはい、
ちょっと今回いろいろなスケジュールで、
はいはい、
ちょうど幸太郎さんに来ていただ
き、はい、まあ、でも前回幸太郎さんに来ていただいた時はそのなんとなくこんな感じっていうのはありつつも、一体どんな会になるんだろう、テイトの会みたいな状態でこう、
あ、そうでしたね、全く手探りの状態で、そうでした、そうでした。
そしたらトークがすごく盛り上がって面白くて、
そうですね、
あ、そうだったんです、
はい、ちょっと、はい、足りないぐらいでしたね。
春野さん、小染さんとやっぱトークが、
そうです、
あそこで面白くて長すぎる
っていう、あのテイトの浪曲入門のあのフォーマットが、
う
ん、あの回でできた
んです。そうなんです、
前からトークメインになって
る。いや、もう二人でも完全に出来上がったこの中にいるのかな
と。いやいや、そんなことない、
めっちゃ手探り、
あ、そうだったんですね。
もう大体40分くらい毎回トークがあって、でも足りないというぐらいで ね、
なんか
小太郎くんの時も、
まあ、まあ聞き足りないぐらいはちょうどいいって言いますからね、うんうん、ちょうどいいのかもしれないですけど、
あの前回はちょうどその回の直後というか少し後に、
はい、
まあ、あの回とかポッドキャストでも取り上げましたけど、はい、倍音というねキーワードたくさん出てましたけど、
はい、
バイオンフェスティバルが、
はい、
直後にあるんです、よろしくどうぞ。チケットまだ
木馬亭企画という
か、あ、そうだそうだ、
はいはい、
浪曲の聖地木馬亭に自分の企画をこう、ガツンと、
そうですね、
お席まだまだなんて言ってましたけど、どうだったんですか。
いっぱいでしたよね、
あの、まあ、ほぼほぼお席は埋ま
って、素晴らしいみたいな。
いやでも、予約はでは埋まってなかったんですけど、当日に30人ぐらいいらっしゃって、
その30人がみんなポッドキャスト聞いてたっていう、そういうことだよね。
いやきっとそうなのかなっていう、いや迷ってたで当日やっぱ行こうってなったのか分かんないですけど、でもすごい増えて、
バラバラでしたしね、
バラバラでしたね、若い人もいたし、
浪曲のお客さん、昔ながらのお客さんとかもいらっしゃるし、音楽から来たような方もいらっしゃるし、
そうですね、はい、もちろんだから浪曲初めて聞いた、方面初めて聞いたっていう人もそれぞれに今いっぱいいたんじゃないかなと思ってしますけど、
でもなんかすごくいいイベントでしたよね。
いや、なんか私のやりたいことは存分にやれたかなという感じがして、手応えは感じてます、
ね、大成功だったってことですね、
はい、はいはい、ありがとうございます。
幸せなイベントですよね。
幸せ
な、はいはいはい、お客さんで言ってやっぱ思いました、
ね、演者もお客様も幸せな、は
い、ああもうそう言っていただけたら本当嬉しいですね、
は
い、
じゃないですかそれ、
ね、やっぱりだからその自分がこのこう歩んできたこのなんていうか流れと、うんうん、まあ、やっぱりその中で面白いと思っているところが、うん、まあ、もともと演芸を聞いてた方とはちょっとズレがあるかなと思ったところを埋められたっていう気がしますね、うんうん、
それはまあそのイベントとしてはまあ1回だったんでしょうけど、また、はい、また同じようなとか、なんかよりそれをちょっとリンクさせてみたいなことが。
そうですね、今年もやるつもりです。やるつもりとかも一応木馬は抑えたんですけど、
あバイオフェス第2回
第2回
を、おー、
はいはい
はいはい、
そうですね、1回は木馬でやろうかなと思ってまして、まあちょっとゲストはまだね、ちょっと言えないですけどね、はい、
あもう決まってるんだ。
ちょっとビッグゲスト、
お、はい、ビッグゲスト、
はい、
でもバイオンっていうキーワードだともっとさまざまなゲストの方も考えられます
ね。そうですね、そうですね、だから割と普通の自分の、こうフォーマットでやってるミュージシャンの中でも、普段はコーキン弾いてるよとか、はいはいはい、そういう人もいるんで、うん、まあいろんなやり方があるかなと思って、うん、この間はちょっと邦楽寄りで行ったんですけど、ちょっと今回はまた少し違う、はいはいはい、で、まあね、違うテイストで、ね、でもまあここのバイオンが面白いというところは、うん、まあ抑えつつ、
まあ、バイオンを出す人なんですね。で
バイオンを出す人ですね。
アメ横のおっちゃんとかそういう感じ
で、ね、そういうのもいいかなと思いますけど ねスカウトしてね、アメ横でね、
ちょっと面白いかもしれないですね。
本当、いい声の人いますからね、
しびれる人いますよね。
あそこのホッピー通りにも昔すごい人がいたんですよ。
あら、
もうなんかカルグラってこの、こんな感じの呼び声で入ったことがありますけどね。あの人ちょっと最近見ないんですよね。
あら、
どこ行ったのかなと思いますけどね。すごい気になってるんですけど。
それだけのでも商売してる人で喉になってるっていうのは、その喉の状態としては健康じゃないわけでしょ多分。
いや、
どうそんなことない、ね。もうそこまで行けばもう超タフな状態になってるわけ。
健康っていうのは、ね、
慢性的に喉を痛めてる
みたいな。わかんないですけどね。あ、まあ痛めてる、確かに。でも浪曲の昔の話でも血が出たとかっていう、ね、話聞いたことありますけど。
あ、そうか、その人いなくなっちゃったんだ、残念だね。
ね、本当。まあまあ、うん、そんなわけで、
はい、
どうする
か。まあ、はい、まあ、前回は、うん、孝太郎さんの、まあ、これまでのちょっと、
はい、
道筋をお聞きするような形だったんですが、は
い
は
い、
今回はですね、まあ、前回その方面に割と寄った感じで、はい、回のトークコーナーも、はい、方面講座やったりとか、
はい、もうちょっと謎すぎるんでね、
はい、謎すぎたんですけど、今回はさらにちょっと掘ってですね、方面とはまた別文脈で僕は非常に興味を持ったのは抗菌だったんですよね、
はい、
ビヨンビヨンっていう口のことで書く楽器なんですけども、はいはい、あれもなんか特徴があるというか気持ちよさがあるというか、
まあ、そうですね、はい、一応そのバイオン界と言ってますけれども、
はい、
バイオン界の中では三種の神器というのがありまして、やっぱり1番ホーメ、2番コーキン、3番ディジュリドゥと言われてまして、
その3番目のやつすいません、
ディジュリドゥ、イダキというんですけど、オーストラリアの、
はい、
楽器ですけどね。
どんな
それはユーカリの木の真ん中を、
はい、
シロアリがこう食って、自然に空洞になったやつをこう唇でブーって吹くと超低温のバイオンが出てくるっていう。
それ縛りに使わなきゃダメなんですかね。
え、
必ず使わないとダメなんですか。
自然の、
いや、塩ビで作ったやつとかもありますけど、まあまあ元々はそういう、
元々は技術的には、
はあ、
そのまあね、ポッドキャストでこの写真見られないかもしれないですけど、この映像っていうか今目の前にこの抗菌がもうずらりと並んで、ちょっと異様な光景なんですけど、これどういう形って口で説明できますか。これ
うん、
どんな
ものですか。ちょっとそうですね、口で説明するとなると、まあまあ、口のことと書いてある通り口で鳴らす楽器なんですけど、はあ、まあ、材質は鉄でできたもの、あと竹でできたもの、はあ、まあ、木でできたものもあるらしいですけどが、まあ、主で、まあ、世界各地に分布されております。
分布としてはアジアからユーラシア大陸が多い。
そうですね、ユーラシア大陸が多いですね。アフリカはほぼないという噂がありますけども、まあ、ユーラシア大陸は全般的にあるという。
まあ、日本でも平安時代ぐらいからあった
りとか。そうですね、今度そこでイベント
あるみたいですね。あと、アイヌ民族はね、竹を使ったムックリってい
う。そうですね、
抗菌、
はい、小林さんめちゃめちゃ抗菌の歴史掘り下げ
てきていただいて、
抗菌、バイオフェスで、
はい、
孝太郎さんの CD を、持ってない CD を買いまして
ですね、はいはい、あ、それが素晴らしかったってね、
はい、
ずっと聴いてらっしゃるっていう、
エクリプスっていう、
はいはいはいはい、
あれがやっぱちょっと すごく気に入って。
マジっすか、はい、あ嬉しいですね、はい、
バイオンとやっぱりちょっとエレクトロみたいなのがやっぱすごく気持ちよくて、ね、だからつい弾いてしまうんですよ、デザインするときとか、心がささくれたときとか
幸せになるんですか。
もうかなりのヘビーローテーションで、
おいいですね、
もう iPhone とか入ってます
よね。マジっすか、嬉しいですね、
はいはい、すごいな、はい、こっちの方ももっと聞きたいなっていう、はい、まあ、その流れの中で、まあ、黄金アマゾンで調べてみよう、はい、アマゾンで調べたら安いのもあるんですよ。
アマゾンで黄金が売ってるんです
ね、はい、黄金すごくいっぱい売ってる
んですよ。すごくいっぱい売ってるんです。
高いのも売ってるし、とりあえず、まあ、その試しに口でやるんだから、はい、一番安いやつ、はい、900いくらの買って鳴らしてみよう。去年の年末ですね、羽野さんの会が終わった後ぐらいに、
はい、
でまあ、買ってやってみたら、まあ、そんな大きい音は出ないんですけど、やっぱりちょっと、ね、気持ちいいんですよ、ビヨンビヨンが、うん、
へ、
家でなんかささくれたことがあって帰った時に家で一人ウイスキーか飲みながら、
いいですね、
ビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨン、
だからよりささくれそうですけどね。
いやいや、これ、なんかね、
これがもうバイオンライフの始まり
なん
です本当に、
まあ、そうなんです。安いやつだから大きい音が出なくて、
あ、逆にいいんですかね、
ちっちゃい音だから、その隣の部屋にも響かないぐらいで、
そうか、そうか、この都会で暮らす人にとっては、う
ん、あれですよ、マッサージ機を肩に当てるのってそんな変わんないですよ、はいはい、
本当
っ
すか、脳が振動するわけ
ですよ、ね、そうそうそう、気持ちいいんですよ、
なんか売りつけられそうな気がする、ちょっと今二人して
洗脳が始まって
る、だったら完全でいやでもね、本当にね、
本当っすか、
いやこれはちょっとね、え、僕楽器って子供の頃ピアノ習ったりしたぐらいで、その後なんか人に習うってことしなかったんですけど、黄金はちょっと面白いかなと思ったりはしたんですよね。
なんか浪曲協会の年末の大忘年会の時にいつも本命を披露してくれてて、はいはい、その時にやっぱこの黄金っていうのもやってたんですよ、はいはい、だからまあ見たことと、まあ、聞いたことはあるんですけど、はいはい、なんか仕組みとか、なんか口でこうやってでもなんか指で弾いてるんですか、この先っぽの中ちょろんって
ところ。なんかその、まあ、この鉄製のやつをちょっと例にとって言いますと、うん、外枠がありまして、うん、その枠の間に鋼の弁が入ってます、うん、通常は、は
い
は
い、あれですね、音叉をギュッと閉じるように曲げて真ん中にこう弁があるみたいな、
ね、まあそのそう
十手的というか、ちょっとなんか一瞬狂気にも見えるような、
すごくね、あのシンボリックなんですね、すごく。
そうですね、
あの一説に言うと、まあ、あのこう男性器にも見えるし、うん、女性器にも見える、
あ、なるほど、なるほど、
どっちにも見えるんですね。
いやー、うん、それ本当っすね。
でそれをこう口に当ててビヨビヨ
何をしてるんですか君は一体
何を言ってるんだ、
報酬の面前で、
あのね、よだれがだらだら出てきてやっぱ気持ちよくなっちゃう、
女性器を加えて、
女性器を加えてやばいやばい、
ちょっとストレート
になりました、 B がもう入るやばい、
これ大丈夫ですか、ちょっと右近さんみたいになってい
やだって、いやこの形、それね、今、ええ、そのポッドキャスト聞いてこれ見たら、うん、本当その目で見ちゃうかも、
ね、そうですね、ちょっと良くなかったですね、
いやいやいや、でもそれはなんかね、だって何だってそうだったりするじゃないですか、シンボルと、ね、やっぱ結びついてたり、
まあでも僕実はですね、 6年前にやっぱり中野のタコシェっていうお店があって、うんうん、そのいろんな同人誌とかってお店があるんですけど、はいはい、ちょっと CD のコーナーがあって、うん、その横に実は黄金を売ってた時期があるんですよ。でよくわからないけど、なんかこれ欲しいと思ってずっと見て、でもわけのわかんないものをいつも買ってしまうから、それを改めよう改めようって考えなかったんですよ。今思えばそれ黄金を売ってた
っていう、そういう、
いや、満を持して僕は出会ったって感じだった。
なんかもう興味あったんですね。
そうですね。なんかでもそのちょっと存在感として黄金っていいじゃないですか、大きさ、質感、
う
ん、
そうですね、
大きくもなくちっちゃくもなく、
まあそうですね、
これポケットに入る、
付けの引き出すとポケットにも入りますよ、これね、
マニア心をくすぐる、
くすぐりますよね、これね、
ちょっとなんかね、そろそろ 音をちょっとこう出してみて、それでまた話しましょうかね、
はい、
どうしよう、そのどんな癒しって言われても
だ
って、
ね、今日これクロマジスの箱ですかっていう箱にたくさん入れて持って
き
て
るんですよ、ね、これがごく今、10本とかっていうの10個、
まあ、うん、なんていうんですかね、
10金
1本
1本
かな、うん、
10個ぐらいありますね、10本ぐらいね、これごくごく一部、
ごくごく一部です、
もっともっとある、
家にはもっと、たくさんありますね、 結局そのキーをいろいろ揃えなきゃいけないかったりして、
あ、全部キーが違うんですかそれぞれ。
違いますね、一本一本。
それどうやって揃えるんですか。揃える
って、まあ揃えるっていうか、そう、ね、結局そうですね、この弁の長さ、そうです、このまあ、結局この外枠で長さが決まるんですけど、この弁がまあここでこう弾くようにここに曲がってますよね、はいはい、この長さでまず決まるのと、あとこの幅、幅もそうですし、この弁の厚み、でその全ての要素が合わさってこうキーがこう決まってくるというか。
じゃあもう全部
一個一個実は違う、
一個一個違います。だから長さが同じでもこうキーは違うんですね。
そっか、じゃあ例えばその、演奏のやつによってそれに合う抗菌を使わなきゃいけない
ってことですか。そうそうそうそう。
だ
からここにあのいろいろこうやってこうになんかこう
C
シャープとか書いてあるじゃないですか。でこれをまあ合奏するときにやっぱこうね、ハモるために
いろいろ抗菌の人がいっぱい並んでやるやつとかあるんですもんね。
まあそういうのやってましたね、私
大勢で
抗菌オーケスト
ラ。でもみんなそのなんかビヨンだかミンだか分かんないけど、その音が全部違うわけ
です、ね、違いますね。
まあ、口を要するに口とか舌を変化させて音も変えていくし、楽器自体の音も違うし。
そうです、だからなんていうんですかね、音がこう前にこう出やすいやつとか、はい、その体の中にこうより響くやつとか、まあ、あとこうブレスっていうのを使うんですけど、ブレスがこう出やすいやつとか、まあまあ、こう個性がありますよね、一本一本。
まあ、イメージとしては真の意味でのアナログシンセみたいな
こと、本当本当そういうことですね。アナログシンセ、
超アナログ、
はい、ちょっとなんかやってみてもらって
、どれがいいかな。
でもそれ若林さんやっていきなりできたもんなんですか。できるというか、
あの音は出ます、音は出ます。
おボリューム違います。
僕がやってるのも全然違います。
いや面白いこれ。
ニョヨニョヨ口でコントロールしてくれるんだ
よ
ね。
面白い、
面白いでしょ。
いくらですかこれ。
10万円。
面白い、
これはでも
音やっぱね、単純にその楽器ってやっぱり最初に弾いた時にわっ僕でも音が出せる、ピアノとかもそうなんですギターとかでもそうだと思うんですけど、そのなんかすごい喜びがある楽器だと思うんですよね、
うん、そうですね。でも今なんかどう加えてたのかなんかよくわからない。
あ、加えるというかですね、まあ、結局この弁がこう動くわけじゃないですか、だからこの弁の動きを妨げちゃいけないんですね、だから歯をこうやって当てて、で唇をなるべく閉じて、閉じるけどもここにこう当たっちゃいけないですね、ここに。
はあ、
ね、
はあ、はあ、
そうだからこの動きだけは確保しておいて、あとはなるべく閉じた方がこう響きますよね。
で口が反響機械になるということですね、口の中の空間が、
でまあ、そこでこう倍音っていうのが出てくるんですけど、こう広くしたり狭くしたりすると、高音階が出てくるっていう。
まあね、あのいわゆる昔のギャグアニメとか、
ええ、
でそのビヨヨの
公開で使われてますよね。ずっこけシーンアニメとかやっぱ使われてますよね。
だけ聞くとなんかそういう効果音的なものなのかなと思うんですけど、ずっと聴いてるとやっぱちょっと気持ちよくなるんですよね、
でなんか本当さっきアナログなシンセ、
アナログシンセですね、
でもシンセ、シンセサイザー、
はい、
ビヨーンみたいななんかその電子的なやつ、そのビヨーンみたいのが本当にここ
で
発生してるっていうのがめちゃくちゃ面白
かったですよね。面白いですよね。なんかそのやっぱりなんかそれって本当にこうデジタルな機械のものって思ってたのが、え、実は違うんだ、こう自然の音だったんだっていう、まずそこが
びっくりです
よね。びっくりしますね。
なんかあの YMO 第一世代みたいな、子供の頃 YMO 小学校ぐらいに聞いちゃって、その世代にとってはなんかもうたまらない、なんかゴールに、あ、ここゴールだみたいな感じなんですよ、なんか。でしかもやっぱシンセサイザーとかになっちゃうと ね、今もう機材も大変ですし、ちっちゃくなってみてデジタルになってみたらアナログ先生の方がいいとか言い出してなんかめちゃくちゃになっちゃうんですけど、これはもうね、もうはいわゆるハーモニカとかみたいな
に、まあ、まあそういう
旅とかにも持って行って、
うんうんうん、
ビョンビョン
ちょっと似てますよね、なんか、うん、まあ、ハーモニカといろいろ違うんですけど、こうちょっと横に
加えて合奏とか音楽とかにならなくて、そのテクニックなくてもビョンビョンって音が出るだけでなんか、
あ、
なんか幸せっていう、
まあ、細かい、ね、ことはできなくても、うんうん、
でも人多分もっとできれば幸せなんだろうなってところに今僕は立ってるんですね。
ちょっとそのこれで今若林さんがちょっとやってみるってダメなんです
か、ね、いいですよ、関節キスが、
あ、そうか
気にならなければ、
はい、はい、
あ、でもちょっとじゃあドトルの絞りで、はい、
あ、
これ僕のやつはね本当音出ないんです
よ、ああ マイ
がこれアマゾンで買った、
ちなみにアマゾンのちょっと
アマゾンだった
これもやっぱり歯に当てないとダメですね。
歯に当てる。
ええ。うん、そうそうそう。
うん。
あ、ちょっとポンポンなんだよ。
ほうほうほうほう。
だからまずそこのこのね、歯に、ね。
先生に見られてるから緊張して
る。ちょっとい
やいやいや。歯に当ててしっかり当てないと、はい、この要するにこの真ん中の弁がビヨーンって振動したのがこの外枠に伝わってって、この外枠から歯に伝わって歯からこのこう、
なるほどなるほど、
頭蓋骨全体にこう
響きが常にその頭蓋骨が
頭で聞こえるんですよ、
それなんか脳みそおかしくならないですか、
あの気持ちよく
あれですよね、
なんか薬やってるみたいじゃ
なくて骨伝導マッサージみたいな
感じですよね、そうです、あのバイオンハイになっちゃうバイオントリップ、
そのままなんか窓から飛び出したりとかそういうことは
なんかでも危険ではない、
ね、でもなんか嫌なことがあってもなんか気持ちよくなりますよね、
あ、そっか、
はっきり言って、
まあ頭マッサージしてもらうような
こと
な
の
かな、
そうそうそうそう、
もうこれあれです、僕は思うのはあのサラリーマンの皆さんは帰りの電車で飛行機変えてビョンビョンビョンビョン、あの今日嫌なことあったんだなみたいな、
車両乗りたくないなこれ
でもなんかビョンビョンの音ってあんまり耳障りじゃないと思うんですよ、
今間近で聞いて、うん、いやむしろ心地いいっていうか、
そのやっぱ倍、それも倍音のとこだと思うんですけど、その刺さらないというか、
いや面白い、
うん、そうですね、
癒しの
音、ね、癒しの音だと思います、
ちょっと本当若林さんちょっともしよかったらこの楽器でちょっと
今これ吹いたんです
けど、ね、いや逆にね、まあそっかそれちょっと小太郎使うのもあれ
ば、はいはいはい、はい、そうそう、ちょっと
このアマゾンのでもこのプロフェッショナルでやると
そうですね、
なるのかってい
う、まあ、少しは音になると思いますけどね、ただ隙間がやっぱり多い、うん、大きいんでこうやって見て
もらう
と、あ、ここのこの隙間ってことですよね、うん、
これとこれを比べてみると一目瞭然、やっぱり
この部分っていうのは必要ないんですか、これあったりなかったり、
うん、これ
は、
これは、要するにこう入れるんで、うん、
それを切ってない
それを切ってないっていうのとやっぱデザイン性と あとやっぱりこう押さえた時にここに引っかかる、
うん、
なんか
っていう機能
で、うん、
これはもう人それぞれですけど、
へー、
こうやって持つ人もいますし、
あー、
こうやって、
あー、なるほど、
でもやっぱりこうちょっと支えになるじゃないですか、
はい、なんかねあった方がいいのかなという気が、うんうん、
まあそれもスタイルによりにいけですね、
ちょっといいですかこれ、僕の先いいですか、
ちょっと、はいはいはいはい、ちょっとやってみますね、
この980円ぐらいの、
おお、
すごい出る音が、こんな出るんだこれでも、ここまでの音は出なかった。980円とかですよこれ。
うわすごい。いやいやいや、音は何使ってるんですか、ベロ、
あ、ベロベロ
ベロ、 ベロで、
ベロと、
うん、まあ、ベロで何を使
うん
ですか、
およおよおよっていう、これ、あの、これ本命でも使うんですけど、この、なんていうんですかね、こう、揺らすっていう、
タンギング、
うん、タンギングとはまた違うんですけど、
およおよおよ
ところ。
あ、これにでもそれは触れてるわけじゃなくて響きにそれを乗せてるっていう。
そうそうそうそう。だから結構声帯で鳴ってる音をこうやってヨヨヨって動かすのか、この、ね、抗菌の振動の音でヨヨヨってやるのかの違いですね。
どうですかこのアマゾンの980の
クオリティ。うん、懐かしいですね。うん、私もこう。
ね、初期の頃は、ね、
初期の頃これ買って抗菌ってこんなもんかって思った覚えがあります。
いやでも
で塗装がだんだん剥げてきて、あの口に入ってこう体に悪いんじゃないかとか余計な心配しましたけどね。
いやでもこれもしねポッドキャストお聞きになって、はい、気になった方はこれアマゾンで検索すると最初にヒットするんですよ。
すごい売り切れになっちゃうかも
ね。でもその、あの本当にやってるとあの大した音が出なくても音に集中するんで、そこに集中するから消えてくんですよ、いろんなことが、うん、その音が出る快感に身を任せられる、
ボーガの状態です
ね。そう、ボーガの状態になりやすいんですよ、ね、
そうか、もしかしたら瞑想的な、
瞑想的な感じもあるかもしれない。
もともとはでもそうやっぱ宗教的なものなんですか。
やっぱりあの、まあ、例えばその方面のツバのとか、うん、あと北方の方のサハとか、うん、ああいう国ではこの抗菌を作る、まあ、鍛冶屋さんがすごくポジションが偉いんですね。
へ
ー。だから結局その刀とかもすごく大事なものだしっていう、それと抗菌を、抗菌が上手い人はすごい偉い人みたいな、サハではそうですね、うん、あとあのサハ共和国では大統領専属抗菌奏者っていうのも いたりして、まあ
でそういう正式の国家の式典とかでは抗菌の演奏とかをされたりする。
うん、やっぱあるんでしょうね。あとだから結局そのシャーマニズムにこうルーツがあると思うんですよね、はいはい、結局そのトランスしちゃうみたいな、はい、こうでこうこの世界ではないこうもう一つ、はい、異世界をこう見せるっていうようなことをやってた人が使ってたんじゃないかなっていうところですよね。だそれはあの証拠はないですけど、
はい、うん、日本に、ま
あ、容易に想像がつくかなっていう、
科学みたいなことってことですかね。もしかしたらね、種類は違いますけど。
なるほどなるほど、いやでも岡村さん、これでもああいう音がっていうのがね分かります
よね。いやね、ちょっとそん今聞いたような音僕全然出なかったんですけど、それでも気持ちいいし、やっぱりボーガンの境地
で、ね、相当難しいんですか今これで、
ええ、
まあ、今ぐらいって言わずとももうちょっと若林さんが音を鳴らせるようになるのはコツなんですか、うん、
やっぱりさっき言った歯をしっかりくっつけるっていうのと、はい、あとこの唇を隙間をなるべく、
はいはい、
この隙間がもう最初から大きいんで、はい、それ以外をこうしっかりこう
結構だって口閉じてますもんね。
口閉じてます。だこの隙間しか開けないんですね。
ああそれと同じだけ
ど、しかもあのちょっと気づかなかったかもしれないですけど、はい、引きながら私こうやって狭めてたんですよ、こうやって。
あ、なるほどなるほど。
狭めるけどでも当てちゃいけない。
そう、当てないぐらいにちょっとだけ狭めると少しだけ音が大きくなりますから、そういう調整をあのしましたね今。
へえ、
面白い。うん、
やばいな、収集癖ちょっとある方が買いたくなっちゃって、やばいなこれ、
ね、それこそこんなの家にいっぱいいたら何やってんのよって絶対言われますよ ね何が違うのこれとこれ、ね、
だから本当そうです
ね、一番言われるやつです
、ね、一番言われる
なんかね、僕あの
いくら使ったの
武道格闘系だったので、うん、何これ手裏剣とか言われてないや
つだ確かにこれ
投げたら
危なくないの、人殺すんじゃない
いや、なんかもし、まあ、これお聞きになって、はい、浪曲入門に3月16日に来られる方いたら、はい、まあね、プラス980でかかっちゃいますけど、はい、それ持ってきていただけたら、はい、よりこうね、その場で一緒にこう、
そ
うですね、やってみるってこと
できますからね。
いや、これ、まあ、写真とともにね、これなんかマップしときますので、ね、はいはい、ということで、抗菌の話もだいぶ盛り上がっていますが、
尽きないですね、
ちょっと尽きないので、後編に続きますという
か、あ、まだ後編に
今回も2回分けということで、
分かりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。